こんにちは、しょ
ーい、わっしょーい、
はい、
ということで、9月5日火曜日、午後5時を回りました。ここ FM からお届けいたします火曜オリジンチャンプルでございます。いやー暑いですね、今日もね。
暑いね。
いやー本当に9月入って、まあ、初の火曜オリジンチャンプルではございますけれども、
はいはいはいはい、
全然ね昼間は日差しも強くて、でまあ夕方になるとちょっとね日差しも和らいでね、もうなんか秋めいている感じもするなという、秋晴れというような感じもねしてね、すごいいい天気だなというふうに思うんですけど、どうですかね、ミーカーさん。
そうですね、うん、いやでもなんかもう最近すごい汗ばむというか、なんかその汗拭きシートとか、うん、はいはい、デオドラントスプレーみたいなのを、うん、もう常にカバンに入れてる感じ。
常に
そういう感じでやってますね。
ミーカーさんでも汗かきになる、汗かきなの。
いや結構汗かきで、
あそうなの。
もうちょっと歩いただけでか、もう夏場とかもうせっかくね、はいはい、お出かけするって言って、うん、お風呂入ってね、あさっぱりして、
わかる、
ね、私服可愛い服着て出歩いても結局汗かいちゃうっていう、ね、
そうなんですよ。だから俺ギリギリまで家出る直前までもうクーラーずっと当たってて、
そうそうそうそうそう、
消せないんですよまだクーラーを。
結局車から建物までの間に汗かくっていう。
そ う, そ う, そ う, そ う, そうなんですよね。
いや意味ないっていうねあれでね、う
ん、あれちょっと待って、ミカさんそんな髪長かったでした
っけ。あそうですね、最近ちょっと伸ばしてて、
俺のイメージは結構ショートカット
で、ちょっと前髪切っちゃった前髪切りすぎちゃったんです
あれそんなに男らしい感じでしたっけ。
ああそうですそうです、
さっきの万日ワッショイもめっちゃなんかごつかったんですけど。
いやそうですそうです。
えヒゲ生えてました。
生えてましたよ
え
あ、まあ、結構気づかれにくいところはあると思うんですけど、
ちょっといやがっつり生えてるんですよがっつりなんですよ。
ごめんさん、今日ちょっと寝坊しちゃって
時間がなかった、
ちょっと寝坊しちゃって今日
あちょっと待って
その時間なくて、
ちょっと待って、これミーカーさんじゃないな。えちょっと待って、ミーカーさんじゃない。え誰ですかあなた。
二階堂だよ。
二階堂ではないだろ
二階堂だよ
ボケをボケで返すなよ二階堂じゃないです
はいはいはい、
はい、ということで茶番失礼いたしました。今回ですね、ミーカーさんが諸事情によりお休みということでございまして、ピンチヒッターに、お越しいただきました。ピンチヒッターはヤンビーでございます。
はい、よろしくお願いします。ピン芸人ヤンビーです。よろしくお願いします。
ピン芸人ヤンビーという響きがちょっと、
はい。
なんでしょうね。
じゃあ、いつもやってるからね、金曜オリちゃんでは。
あ、そう、あ、いつも金曜オリちゃんでピン芸人ヤンビー。
ヤンビーとピン芸人二階堂でお送りしておりますっていう。
あそういうことですか。
そうそうそう、いつもの挨拶はこれだから。
あてかね。
はい。
そう、まあ、聞いてる皆さんがね、ご存知かどうかわからないんですけども。
はい。
このね、僕とヤンビはもともとコンビなんですよね。
でしたね。
そうなんですよ。
そうなんですよね。思い返せば。
ピン芸人ヤンビーですっていう言葉がなんか、エモいんですよね。
エモいんだ。
エモい
んです。エモいかエモいのかこれは。
なんていうか、切ないというか。
ああ、はいはいはいはい。
そうなんです
よ。あなたももう行ってきます。ことぶきパンチですってことだからね。
まあまあそうなんですけどね。
コンビ行ってきますだから今新しく。
だから、どっちも辞めてないって珍しいっすね。オリジンの中で。
あ、まあ、そうだな。
そうじゃない。なんか、どっちが辞めたらどっちかオリジン去るじゃないですか。
確かにコンビ解散したら大体片っぽが辞めるか、どっちも辞めるかのパターン多かったけど。
そうなんですよ。僕の元は、だから、前の前のグループ。
はい。
ローリーポーリーって3人組だったんですけど。
はい。
どっちもいなくなったんで。
そうね。
そうそうそう。
デコリンさんも。
うん。
コモレビフェニックスっていうね。
コンビで、ユキノブ。
そう。それもまあ元ローリーポーリーではあるんだけど。
そうそうそうそう。俺との元コンビ。
うん。兄弟だろお前ら。
全然兄弟。
お笑い兄弟だろ。
全然、義兄弟じゃなかった。
兄弟だろ
兄弟。
同じ相方を共有した。
あ、そういう兄弟。
兄弟でしょお前ら。
そうですね。最初の1年目に、M1 グランプリ。
はい。
出させていただいた時も、コンビ名、ユニット名ですよ。まだ正式に組んでないから。
行ってきます
の前
をユニットでやったとき、
ユニットでやってたとき の名前も雪のぶにしてました
キモいなキモいよな
キモいっしょ
死ぬほどキモいな
俺もよく考えたわけよ、一番気持ち悪いコンビ名ってなんだろうと思って、
うん、
お互いの元相方の名前つけた方が気持ち悪いんじゃないかなと思って、
自分の娘に元カノの名前つけるぐらいキモいよ
お笑い詳しい方に向けて伝えるとしたら、マユリカと同じ発想。
あお互いの妹の名前をくっつけたってやつね。
気持ち悪いコンビ名ってなんだろう。
相当やばいよお前コンビ名ゆきのぶは。いや行ってきますでよかったよマジで。
変えていただいて本当に助かりました、
はい、
ところでありますけれど、元相方のヤンビーと、えもう2年ぶりぐらい3年ぶりぐらい、
ラジオでこんなして喋るのはそうだね、もう 2,3 年ぶりぐらいか
ですよね、
うん、
あの感動の最終回から3年、
そう全く覚えてない。
え嘘
全く覚えてない。どんな最終回
だ、めっちゃ悲しい。
待って最終回やったっけ、そもそもやった、そもそも最終回ってちゃんと
最後の放送だからちゃんとやりましたよ、あのちゃんと、
うん、
あの電話つないだじゃないですか。
あーだった、
そうあのその時もうバリバリあのうちのね母親ベストソーダも聞いてた。
そうだそうだ、
そうそう、
わっきー今思い出した。
そのベストソーダさんがあのちょっと介護施設で働いてましてね、
ああ
であの介護施設であのいつもラジオ聞いてくださってる、
はい、
あのウルトラマン S ズケランさんっていう方がいて、
いやそうだそうだ、思い出した思い出した、
そうもう最後になるかもしれないからっていうことで、でテレビ電話つないだんですよ。だから
つないだね、
そうそうそう、つないで、まあ、じゃあねみたいな感じで、
はい、
感動的に終わったじゃないですか。
終わったよそうだった、
そうでしょ
だったよ俺、
そこからです、はい、
それ以来か、
それ以来でございます。
そうそうそう、まあ、
うん、
俺が金曜オリちゃんでちょっと休みだったりした時にピンチヒッターで来てくれたりとかは、
うん、そうですね、そういう時もありましたね。
ありましたね、今日、去年じゃないか、今年の5月に大阪ライブがあってね、オリジンの。
あ、そっかそっか、
あの大阪ライブがあって、
はいはいはい、
あの時は正竹か。あ、そ
いや、俺も、
ことぶき。
俺も多分一緒にやりました。あの、須田郎さんまだいた時。
うん。
と、二階堂がいて。
石垣行った時と、
うん。
あ、石垣行った時だ。
石垣じゃない。
1月に、オリジンお笑いライブ石垣があって、
そう。
それで、俺、スタッフで行ったから、
そうそうそう。
二階堂と、うん。須田郎ではちょっと心もとないということで、
まあ失礼な話じゃない一応
いやいやいや、もうそれはまあそうだなってすごかったんだから、あれ。
だから僕がでもこんな日が来るとは思わなかったですよ、あの時は。俺が回しになるんだ。
そう二階堂と須田郎を
そう
やるって言って、で俺その時も石垣島一人で散策してたから、うん、ルンルンって
楽しそうや、
ね、楽しそうにしてたら、うん、リップサービスの深夜さんから連絡が来て、あのごめんちょっと聞いてられないからヤンビー那覇に戻ってってLINE 来たから、
いやまあまあそう、まあ、僕の実力不足でもあるんですけどあの二人とよくできるね
いやまあまあ、ね、なんとか持ったよ
本当に
ジャジャウマだっただろお前
ジャジャウマすぎたわ本当に。
一人はジャジャ馬で一人はおとなしすぎるだろ
う。そうなんだ肉食動物と草食動物が一緒にいる、
うん、
そんな感じのラジオでございましたけど、
そうそうそうそう、
ということで久々の浮き船でということでございますけれども、はい、ではツイキャスの方コメントも、はい、
はい、来てますね、
したいと思います。あ、そちらでも見れますかね、
はい、
ジュンジュンさんがヤンビーかいということでございますけど、
そうです、
ミ
イカーさんだと思ったか、
すげえ、あ、普段コメントしない、コウタくんから
来ます
、
うん、
あなたのハートにことぶきパン、うるさいということで、今日ことぶきパンチやってなかったわ。
やってないけどな。
忘れてました。すいませんね。やりましょう。ことぶきパーンチ、
懐かしい。
でございます。ということで、なみなみーっていうジュンリュウさんも来てますね。
なみなみ
ー。マリエさんぴーさんも、ヤンビーさんと、こいこいパンチさん、こんにちはということでございます。おそらさんがミーカーさん男性ホルモン注射したのですか、
やったなやった、
騙しましたね、
県立病院であ
れまだミーカーさんスタンスなんですか、
うん、一応まだやってるよ、
今日はミーカーさんスタンスなん
ですね、そうそうそうそうそう7人ライダー出てるしね
あ、本当だ共演者でした、あれ暇の舞とかもやりますか、
暇の舞もやりましたし
マリエさんピーさんが振りが長すぎるというダメ出しが来てます、おそらさんが、あ、ちょっとそうですね、解散の理由についての大喜利が始まってるんですけど、
うん、
まあ、ジュンジュンさんが方向性の相違で解散したコンビで来てると思ったら、
うん、
おそらさんが金銭トラブルで解散したんだよねっていう、
ちょっとそこは触れないでほしいですね、金銭トラブルで。
そういうこと言うと、あったみたい、ね、あったみたいになるやつ。ないよ。
金銭の方はね。
全然借りてないよ、俺の方から。
全然、いつでも通帳返してくれたらいいから。
え、俺通帳持ってんの？俺が。
全然。
俺が管理？
そうそうそう。え、今いくらぐらい溜まってんの？
いや、いくらも溜まってないですよ、全然。うん。
で俺の給料が自動的にそっちの通帳に入っていってるから、
なんでそんなことした逆になんでそれを疑わなかったのいやこっちに来てないです別に、ジュンジュンさんが性の不一致で解散したコンビっていうことでございますけれどもね。
まあそうだな、
そうではないだろう、
ね、ちょっと夜の方が合わなかったんで
夫婦なん
うん、
まあ、コンビは夫婦みたいなところありますみたいな。
マンネリーでした。
マンネリーズじゃない伸ばすとこもおかしいし、空さんが女性問題男性問題ということで来てますけれども、まあねちょっとでもね、そう、
はい、
聞きたいことあんのよ。
何？
ヤンビーに。
何ですか？
ずっと、
はい、
ピンでやってるじゃないですか。
はい、
漫談で、
はい、
コンビ組む気はないんですか？
ああ、めっちゃあるよ。
めっちゃあるんだ
めっちゃあるよコンビは。
めっちゃあったんだ
コンビは別に普通にずっと組みたいと思ってるよ。
あー、
だから最初の1年ぐらいは、まずやって、うん、ピンでもやってみようっていう、ピンを経験してみようぐらいで、
はいはいはい。
やってたけど、気づけばもう3年ぐらいやってる。
長いっすよね。
芸歴の半分ピンでやってるもん。
そうだよね。
うん。
ピンの方が長いっすよね。
ピンの方がもうちょっと長くなってるぐらい。
だってさ、一番好きでしょ、M1 とか。
うん。
ね、だから、絶対出たいだろうなと思って、だから不思議なんですよ、それが。
そうなんだよね。だから、コンビね、相方をね、ずっと探してはいるんだけど、なかなかそこら辺はね、難しいところではあるんだけど。
なんでですかね、新しい人が入ってこない。
入ってこねえじゃん。オリジン、新しい人入ってこねえじゃん。だって。
いやでも
なんかね、入りかける人はたくさんいるのよ。
いっぱいいるね。
入りかける人はいっぱいいるけど、全然入ってこないから。
確かに。
ゴールできる人が全然いないわけよ。
そうなんだよ。
しかも別にこっちがどうこうじゃないのよ。ちゃんとそっち、入ってこようとする人たちに何かしらトラブルがあって。
そうなんですよ、ね。
トラブルというか、なんかちょっと事情があってみたいな。
そうですね。なんか、まあそうですね。だから詳しいトラブルの内容は言えないんですけど、
うん、
本当にヤンビーと全く似た形の人が一時期入りかけたことも
ある。そう。今年な？
今年、
ま。ほぼ俺じゃんみたいな人が来たな。
全く姿形が同じような人が入りかけたんです、うん。
入りかけたけど、その人もちょっといろいろ事情があって。すいません、ちょっと。
そう。
だってもう、3ヶ月の研修期間も終えて、3ヶ月というか、ネタ見せ期間を終えて、うん、来週からオーディションです、ね、のタイミングだったじゃん。
そう。
そのオーディション合格したら、起承転結デビューですのタイミングで、
そう
だったから。
みんなもなんかワクワクしてたのにね。あ、とうとう新人来るんだって。なってたのにですよ。いや、もうだからいろいろあってね、やっぱ新しいのが。そうね。入ってこないということなんですけれども、
はい、
もしかしたら入ってくるかもしれない、イベントが
ありますね。
あるということでございますけれども、はい、でもじゃあご紹介しますか、
はい、
オリジン新人発掘オーディション15年ぶりの開催が決定ということで、
ね、
ございますけれども、29歳以下、までの、フリーアマチュアの方を募集しているということでございますけれども、まあ、でもここで言っても、まあ、ここツイキャス見てる人は参加するわけではない。
まあまあでも、ラジオ聞いてる人がたまたま、
うん。ああ、まあそうですね。
ということはあるからね、全然。
聞いていただいた。
お前、マリエサンピンさんに先読まれてるよ。
そうなんですよ。新人発掘
オーディションの宣伝につなぐんですね。
別にそんなつもりはなかったんですけど。
うん。
話の流れ的にこれ、もう
言わん。まあ言わんといけんぐらいの感じにはなってたけどな。
そう。自然に言ってしまったんですけども。
はい。
新人発掘オーディションが。ありまして、
いや、リアルに賞金だけ狙いに来てもいいと思うぜ。
あ、そうですね。
5万円だぜ。
そうなんですよ。
5万円とスダック焼肉スダックのお食事券だから。
豪華ですよ。
別にオリジンに入りなさいじゃないから、このオーディションっていうのは。
そうです
全然新たな若いスターを生み出そうぐらいの、うん、
はい、
感じだから、全然賞金だけ取りに来てもいいし、全然。
そう
で、しかも予選もね、最初、動画審査だから。
そう、動画送るだけですね。
そう、動画自分たちで撮って送るだけだから、3分以内で。
3分、はい。
いけるから。
全然もう、力試しでもいいですし。はいはい。いつだ、最終本戦がですね、11月25日。
はい、
土曜日、
はい、
もう我々の気象点検の前なんですけども、15時半から会場16時が開演ということで、
そう、
そうか、動画提出の締め切りがあの10月の31日まで、結構長いと。
そう、結構期間あるんでね。
そう、結構期間を持ってます
んで、じっくり。
そうそうそうそうそう。
逆に言えばもうあんま早く提出するよりもギリギリまでネタ練りまくってから出した方がいいかもしれない。
そうですね、その方がいいかもしれない、
うん
うん、まあ、でも逆にまあギリギリまでまあコンビ組むかどうか悩んでもいいかもしれない。
そこもね。
そうそうそう、
ピンで行こうかなってやってもいいし、
ギリギリまで悩んで、ギリギリまで悩んで、まあ期限を過ぎるんでしょう。
はい。そうそうそう。あ、マリエサンピンさんが質問来てて、
うん、
15年前に発掘された人は誰なんですかっていう。
15年前に
発掘
された人がね、
まだいるんですよ、オリジンには。
そうなんです。
そのオーディションでね。
そうそうそうそう。15年前に発掘されたのが、ともきさんなんですよね。
そう。ともきさんと、下里さん。
あ、そうか、下里さんもか。
そう、二人同期だから。
あ、そうか。
二人ともあの大会出て、多分下里さんが、ピロンピロンっていうコンビで優勝したんだよ。
あ、そうか、あれコンビ名なんだ。
そう、コンビ名がピロンピロンで、結局ただ相方さんがもうやらないってなって、ピンで入って。
あ、そういうことだったんですね。
で、もっと言うと、確か、ユージさんもそれ出てたらしくて。
あ、ユージさんは多分ショーケース。
ショーケース、いや、聞く一文、いや、違う違う。ピンで出てたらしい。
あ、ピンだった、あ、ピンだったんですね。
ピンかな、確か。なんか、うん、足もの格好して、ピンネタコントやってたらしい。当時。ね。
絶対面白いじゃん。
やってたらしくて。で、ただ、すぐには入らずに、何年かちょっと、全国旅とかしてから、
うん、あ、そうか。
間空けてから入ったらしくて。
そういう時期あったって聞いたもん。
で、何年かぶりに入って、あ、僕のこと覚えてます？足物格好の、あー、あれってなったらしくて、
ともきさん。忘れるわけないじゃないですか。うん、
なったらしい。
だ
から、
そう、
その最後のオーディションでやった人たちも、なんだかんだ今もう3人とも一応オリジンにはまだいるから。
まだそうですね。
そしてその3人が今、ハイタイホネやってるからね。
あ、そうだ。
YouTube チャンネル。
やってるわ。
ハイタイホネっていう YouTube、TikTok。
そうだ。その絆なんですね。
まあ、それも確かにね、あるかな、多分。
しかもだから、その撮影担当してんのがヤンビーだもんね。
あ、そう、撮影編集は。
ね、編集
は。僕でやってるんで。そうそう、だから、
うん。
あんぐらい激固有な3人が集まる可能性も
いいですね。
全然あるよ。
確かに、それは楽しみなんですけども。
そう、めっちゃ楽しみなんだよ。だから今回 M1 とかに、
うん、
結構アマチュアの子たちが出てたじゃない。
そうそうそうそう、出てましたね。
そうそうそう、そういう子たちとかも出てくれたらもう最高なんだけどね。面白い子いっぱいだよ。
いやー、そうですよ、
ね。M1 見に行ったけど。アマチュアとは思えないぐらいネタのクオリティ高い子とかもいたし。なんか、逆にアマチュアでういういしいけど、ちゃんと面白い子も、いたから。
あ、ナイスアマチュア賞に選ばれたホルモン道場とかも面白かったですね。
うん、そうそうそうそうそう。うん、逆に、おい、プロ、おいっていう人もいたし。おい、プロ。誰とは言わんけど。おい、プロ、おい。
誰とは言わんけど。
誰とは言わんけど。
まあまあ、ちょっとまあ、オリジンでまあ、名前出せるとしたら、もうヘッシーぐらいしかいない。
いや、でもヘッシーさんのは、違うのよ。ヘッシーさんのは、まあまあまあ、それもそうなんだけど、ごめん、そんなの、ヘッシーさんたち、まだまだいい方。ちょっと、嘘でしょって思ったのがあったから。あれはもう会場にいた人だけが多分もう、わかるやつ。
あ、見て、そう、見てくれたんすね。
あ、そう、俺見に行ってたよ。二次会前に。
あ、二次会
二次会の司会前に。
二次会の司会あったんだ。
うん。ちょうど時間的にちょうどよかったから。
その前だったんだ。
ああ終わってすぐ行って帰る。ファイブにね。
ああ。
二次会会場の。
いや、お忙しい中、ありがとうございます。
はい、はい、
ということで、まあ、そして、すごいね、キャラの濃い新人が、入る可能性もあるんですけれども。
はい、あ、マリエサンピンさん。
うん。
キンピラさんは俺受かったと思ってた。マジで。
いや、でも、そう。裏で見てたみんなも。
うん。
キンピラは受け
た。あ、もうキンピラさん受かった。
思ってましたよ。
あ、これは大丈夫だ。全然問題ないと思ってた。はえって。マジってなったもん。
俺らもびっくりしました。
ごめんなさい。キンピラさんとかそういうことじゃないんだ。
じゃないんです
けど、ね。もっと明確にいるんだ、実は。
まあまあ、それはね、ちょっとまた、おいおいというか、話すことはない。
俺もそんな関わりないから。
分かんないですけど、ああ、ということでね、あの新人ハックスオーディションもありますし、
はい、
でもそのあキャラがこういう人入ってきて、あの組もうとか思うのかな、
どうかな、まあ、組もうと思うか、まあ、まず向こうの意思もあるしね。
そうね。
もちろん。多分気使うだろうしね。
ああ、そうね、新人。
入ってきて、いきなり、もう俺も7年目とかなるか、7年目の人とコンビ組む、ってなるでしょ。
もう7年目だ。そうか。
普通に考えたら。
ちょっと待って、今いくつ
?27。
あ、もう 27?
そう。
嘘。
なるから7年、だから俺が入った時の7年先輩って言ったら
誰だった、7年目と俺がでも 9年目になりますかね。
あ、でも鈴崎さん、あ、いや全然違うな、ちょっと違うな、すっとこさんで5年先輩ぐらいか、
はいはい、
5、6年先輩だから、
ああ、もうそんぐらい、すっとこからもう多分間空いてるよね多分。
うん、
その時にまあ 昔懐かしいあのグッドモーニングとか、
そうそうそうそうそう、
ダイバートに雪の部とかも入ってきて、あ、俺もそうか、あー、うわ、7年目ですか、
7年目でお前すっとこさんとかさ、しんとすけさんとかさ、うん、組める、
組めない
無理でしょ、
もう出来上がってんの、
でも気使う、だって知らないから、どんなどういう感じかよく分からんし、
そうよね
事務所での立ち位置がどんな感じの人なのかもよく分からんさ、
うん、
絶対気使うから、絶対俺だったらコンビ組まん、
組まん
よ、断るしんどいけどすいませんちょっとピンで頑張りますってなる多分な、
いやでも分かりませんよ、だからもう未来のね、あのヤンビの相方候補も来るかもしれないんで、うん、
これまあそれもちょっと俺は期待してる、
ね、まあ本戦見るんだったら11月25日ということでございますので、ぜひ、
はい、
皆さんよろしくお願いいたしますということで、では一旦 CM に行きたいと思います、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp、うん、origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。
はい、
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション、
なんかそれ、
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方、
これ誰が喋ってるわ、
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ、
どういうつもりか、
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券、
なんか前髪おかしくない、
本選は11月25日土曜日、みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか、
お前うるさいな、おい、素敵なコンテストだから
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます、
もう出ようとしてるやんけお前、おい、
お前
うるさいよお前な、もう
出ようとして、はい、お届けしております火曜オリジンチャプルでございます。お相手はは
いヤンビーです、
コート向きパンチです、よろしくお願いします、
お願いします。
ということで、おそらさんがですね、
うん、
還暦は応募できないのね、残念ということです
、すいません、あ、すいません、もう
申し訳ない
です、あ、ただ別にオーディション出れないだけで普通にオリジン入りたかったら連絡してくれれば電話一本でオーディションは受けられる、
ね、そうですね、気軽に入れる事務所、
3ヶ月研修受ければ
ワニ先生とかいますか、
そうそう、ワニ先生がいるんで、あの別に普通に入ってくる分には全然ウェルカムなんで、
そうそう、
ただ単純に一つ入り口としてオーディションやりますよっていうだけの話なんで、
必ずしも入っていただくという大会ではないという、はい、
そうだそうだ、そこ誤解しないように皆さん、別に40代でも50代でも出れますんで、うん、出れません、入れますんで、
入れますんで、ぜひぜひよろしくお願いします、
お願いします
ということでございますけどもね、いろいろとコメントも、はい、来ております、あの円楽さんがあのラブリースマイリーベイビーをオリジナル
させてくれこれそれ名前だけ見たよ、
あ、名前だけっすか、
あ、ネタは見てない、
見てないっすか、いや衝撃でしたよ
なんかあれちょっと冒頭だけちょっと見たよ、なんかちょっと雑談みたいな、
そうそうそうそうそう、
小学生女子がおしゃべりだけして、
そうそう、
教室でおしゃべりしてるみたいなのを
入って
そのまんま漫才やってる、
お、じゃあそこだけしか見てないですか、
うん、
その後衝撃展開なんで見た方がいいです
よ、あー、マジか
そう
見てないな、そう、 M1 でしょ、
M1
のナイスアマチュアショーで、
そうそう、
小学生の女の子コンビ、
そう、ものすごい話題になってますから いや本当にだから円楽さんも入ってくれるんだったら入ってほしいぐらい面白い。
すごい人気出ると思う。
めっちゃ面白いですよ、あの人たち。
ただ沖縄の子ではないよ。
ではない。
多分県外の子だよね。
県外なんで。沖縄県内っていう条件もありましたっけ？
いやないよ。
ないんじゃない？
別に出る分には誰でも出れるよ。
受ける分には全然いいと思う、う
ん。ただ旅費は出しませんよっていう。
まあ、そうですね。
ただでも優勝しちゃえば、うん、あでもそれでも。二人分とかだったら、超えるか。
二、うん、人分
いや、コンビで、まあ、多分6万ぐらいだろ、旅費、往復で。
あ、そうか。
いや、優勝してもちょっと取り返せないぐらいか。まあ、ちょっとマイナス出るな、ぐらいだ。
ね、まあ、東京で安い時で多分1万4000ぐらいか。
うん。だから、ちょっと優勝しても、
ギリ取り返せない。
取り返せないぐらいかな。
いや、でもまあまあ、賞金だけじゃないですか。
うん。
まあ、名誉というかそういうのもありますからね、
そうですね。で
おそらさんも何ですと5万円参加したいというか参加したいけど応募したの忘れるかもみたいな参加したらことぶきさんのサインもらえますか、あげます参加してほしいですいろいろと。
優勝の副賞だっけ、副賞に含まれてるんだっけ、
副賞に僕のサイン
が、サインが入ってる。
そうですね、サイン1年分、
1年分が
1年分
365枚が毎日ポストに届く、
届きます。
あ、そっか、だからウーバーやってんのか。
あ、そうそうそう
はいはいはいはいはい、納得納得。
送るのにもちょっとお金がかかるね。
なるほどね。
ということでございますけど、ではメールを、紹介したいと思います。メールが届いております。はい、かよおりちゃんあって、はい、はいさいつともです。
はい、つともさんこんにちは。
先週バスケットボールを見ないでビバントを見てたと話があったのですが、
はい、
あの回でやってみやっ、あの回でやってみたいなのがあったのですが、わかります？ん、それは目玉焼きの裏技。あー、はいはいはい、卵をザルに落として余分な水分を取り除いて焼いたらふっくらな目玉焼きになる場面覚えてます？やってみてくださいということで。
へ
え、そうなんですよ。で先週バスケットボールがどこ戦でしたっけ、オーストラリア戦か。
それはお盆の日、
お盆の日です、
ね、うん、オーストラリア戦、
オーストラリア戦で、もうバスケットボール見れなかったんですけど、
うん、
その後のあのビバント
を、ビバントって日曜日じゃなかったっけ、
日曜日、日曜日、日曜日にやってました。
お盆って水曜日じゃなかった、あ、水曜日、火曜日じゃなかった、
マジですか、
月火水じゃなかった、
あれ水曜、あれ日曜日じゃなかったっけ、オーストラリア戦って。
オーストラリア戦俺お盆の中日に見た気がするんだけど。
マジで
3位でしょ、世界ランク3位の。
そうそうそうそうそう、
うん、俺中日に見た気がするんだけど、あれ
オーストラリア戦、
じゃあ単純にあれじゃない、 TVer で見たとかじゃないの。
ああ、いや、ビデオでは見て、ビデオで見てましたけど、あれ日曜日じゃなかったんだ、
日曜日、うん、いや、お盆の日だったら月火水だよ、あれ。
あ、お盆の日にやってたっけ、そもそも。
オーストラリア、
うん、
やってたよ。
あれ
やってた、やってた。8時からやってた、火曜日。
何を見てたんだ、俺の。
時系列がむちゃくちゃなんだけど。
むちゃくちゃになってんな。ちょっと、ビバントにハマってまして。
なんか、すごい面白いらしいね。
めちゃめちゃ面白くて。
そう、だから俺もめっちゃ勧められて、一応 TVer で一応お気に入りに入れてるんだけど、
うん、
まだ見てないわけ。
まだ見てないんかい。
うん。一応1話から3話見れるでしょ、あれ。
そうそうそう、1話から3話までは見れる。
うん。
から、そして最新話。
はいはいはい。
まあ見れるということなんですけどもね。まあ、なんて言えばいいんだろうな。なんかすごい、なんかスケールがでかくて。
うん。
だからすごい、なんかスケールがでかいのと、やっぱあの、衝撃の展開。
はいはい。
がもう重なって、もうあの、バスケを忘れてしまうぐらい面白くて。
なんか俺に勧めてきた人曰く、
うん、
なんか、もやもやして、終わらないとか。
ああ、終わらないですね。もう全然。なんか、
もうこんなとここで終わるとか。
あ、はないっすね。
そういう、なんか、いわゆる、次の話、次の、大落ちのための、つなぎの話とかがないっていう。
そうそうそうそう。全然ない。
全部が、一回一回が面白いみたいな。ただ一応、それとは別だと方向、平行で、別で平行して、
そうそうそう。
ちょっと、まだ、回収されてない話があるみたいな。
そうそうそうそう。だからその、それこそ、ワンピース好きでしょ？
うん。
ワンピースに似てるかも。
あ
ー。その、全然回収、どこで回収されるのか、伏線がみたいな。
すごいね、あの人。もう、半沢直樹だけでなく。
そうそうそう。そう、もう。
とうとう、ビバン、また新しい。
そう、これ、ビバントに関して、半沢直樹は原作があるんですよ。
うん。
その、池井戸潤先生の。あの半沢直樹シリーズあるんですけど、このビバントに関してはもう監督と脚本、
うん、
まあ、あの完全オリジナルストーリー。
久しぶりじゃない、こんなに ちょっと跳ねてるやつって
めちゃめちゃそう跳ねてて、しかも来週もう生放送なんですかね。
生放送
なんかその番組、事前番組で生放送から始まるらしくて、
へえ、
5時間ぐらいやるんじゃない
？5時間
ぐらいやる、7時からだからすごい
よ。だってあれ9時くらいから、9時か10時くらいからでしょ、そうそうそう、番組時代。5時間、
その事前番組から、
そのなんかあれ物語のこの、
いやなんか感謝祭的な、
あ
ーそうそうそうそう、
オールスター感謝祭、
ファン向けのなんか事前番組みたいなのから始まるらしくて、来週は、
うん、
もう僕は来週日曜はテレビにかじりつきですね。
マジか。じゃあちょっと予習的な話もするのかな、
うん、あるのかもしれないですね。これがまあその名場面振り返りみたいなのもあるかもしれない。
ああなるほどね。
そっから見てもまあ間に合うかもしれないですよ。
あだってもう 14. 何パーセントとか視聴率、
あそんなにいいん
です、ね、ってるみたいな、ヤフーニュースで見たよ俺だからさ、久しぶりじゃないこんなヒットしてるんで。ちょっと
めちゃめちゃ面白い。
最近結構サブスク系のドラマの方が跳ねてたりするじゃん、は
いはいはい、確かに。
サンクチュアリとかさ、
あそうそうそうそう、
ああいうのとか、
ネットフリのね、
ネットフリ系の結構そっち系が跳ねてて、うん、なかなか地上波のドラマが、
う
ん
そうそうそう、
ってとこだったけど、またちょっと久しぶりに熱いやつが始まったわけね。
めちゃめちゃ面白い本当に。もうまあでもなんかネタバレになるから内容言えないのがもう本当にもどかしい。
まあまあまあまあ、もうでその中に目玉焼きのシーンがあるんだ。
シーンがあったんですよ、
はい、
そうそう、目玉焼きをなんか一回こした、
うん、
一回なんかザルでこしたら、
うん、
いくらの目玉焼きになるんですみたいなシーンが、
あれが白身部分だけを、
そうそうそうそうそう、一回余分な水分
取る。お前今白身の部分ちゃんと言わんかったらただのスクランブルエッグなのよ白身だけをね、
そうそう、ザルに
黄身だけを取り出して、
そうそうそう、
ザルで白身だけこしたりとかしたらふっくら、うん、美味しくできるわけね。
ストムさんがそれをちょっとやってみてくださいみたいな、言ったんですけど、まあ、だからさ、ずっとこのドラマ見てると、
うん、
そういうのも伏線なんじゃないかなと思ってしまうんですよそんなどうでもいいし、
目玉焼きをふっくら仕上げることが、
そうそうそう、
実は後半で
なんかかかってんじゃないかとか思ったり、あとだから
でも、さて私は決してふっくら仕上がるとは言っていませんでしたがなぜあなたはそれを知ってるんですかね
なんでその半沢のスタンス
分からん、俺内容知らないからどういうストーリーか分からんから伏線の回収の仕方はこんな感じかなってなってる。
あとはね、だからそのまあこれはでもなんか伏線の回収に入ったのか分かんないけど、途中でハリーポッターが出てくるんですよ、
う
ん、
ほう、
ハリーポッターの DVD が出てくるんですけど、
うん、
これもだからハリーポッターの DVD はなんでハリーポッターの DVD を渡したんだろうみたいなところもあって、
ああ、うん、
ちょっと入院してる女の子がいて、
はい、
その女の子にハリーポッターを渡す、ハリーポッターの誰かがちょっと関係あるのかみたいなのをいろいろ考えちゃうんですよあれ。
なるほどね、ちょっとストーリーなのか、
そうそうそう、
ハリーポッターのタイトルなのか作者なのか
何かに重ねてるのかみたいな、
それともそもそもこのパカッて開けたら中身が違うのか
ああそういう、
うん、
何か隠してるみたいな、
隠してるのか、
いろいろあるんですよね。そうそうそう、
お父さんが制作に関わってるとか、
ああそのハリーポッターの
最後のエンドロールで、あこれ私のお父さん、私のお父さんみたいなシーンが今後出てくるだけかもしれんし、
だと作者が JK ローリングだから JK ってなんかあるんじゃないかとか、
あ
いろいろ考えるんですよあれ。
回りくどいなそれはなんかまあ伏線なんてそんなもんだけど
そうそうそう、まあ、そうなんですよね。だからね、あとね、ちょっとみんなやっぱビバント好きっすね。
あ見てんだ。じゃあ
ツイキャスも、制作費に1億円かかってるとか、
すごいね、かけたねテレビ局。
そうなんですよ、あれわかんないっすよ、だからいくらかかってるのかもわかんないし、
だって本当にあれモンゴルで、
そうあれモンゴル
ってんのか、砂漠
マジでモンゴルで撮ってるっていうこともありますし、ジュンジュンさんのね、あのモンゴル人のドラムっていう人がいるんですけど、
うん、
あのドラムっていうのが可愛いんですよ。
へえ。
そうそうそうそう。あのね、喋れないんですよ。
うん。
喋れないけど、あの携帯のアプリを使ってお話しするんですけど、
うん、
そのアプリの声があの綾波レイ役でおなじみの、
ああ、
林原めぐみさん。
そう、なんかそれもネットニュースになってたわけよ。
うん、そうそうそうそうそう。
林原めぐみさんが なんかね、この AI の声やってるって言ってたら、
そうそう、話題になってて、
あ、マジか。
そのふくよかな体にめちゃめちゃキュートな顔で、なんか林原めぐみさんのアプリの声で超危険超危険とか言うんで、めちゃめちゃ可愛いってなってて、
へえ、
ここも見どころで、
そのアプリ作るんじゃないか
あー、番組が、
番組側が
リリースしちゃう、
リリースしたらちょっと流行りそうじゃん。
めっちゃ流行るかもね。
うん。
だから着メロみたいな。
そうそうそう、そ
んな。着ボイスみたいな。
まあ、着ボイスかわからんけど、なんか携帯ゲームなのか。
あー、はいはいはい。
あーでも。そう、ストーリーがわからんから、どういう内容にしていいかわかんないけど、俺もそのゲームを。謎解き的なもんなのか、サスペンス的なもんなのか。
まあ、おそらくドラムの羊追いゲームかもしれない。
羊追いゲーム。
羊を追っかけるゲームかもしれない。
もうツムツムみたいなやつになんのか。
そうそう。あ、でもツムツムに合ってるもん。ドラムっていうのが元力士の、
はいはいはい。
ね、あの役者が。そう。合うかもしれない。いや、もう見た方がいいっすよ。これ本当に。
ちょっともう見てみます。違う。俺今、まだワンピースも見てないわけよ。
うん。
実写。
うん。あ、ワンピース実写版、話題になってますね。
そう。
あれも。
めちゃくちゃ評判いいじゃん。
いや
そう、だから俺もうめっちゃ期待してたから、
うん、
楽しみなんだけど、まだ見てないから、もう今日見ようってなってたところだったのよ。うん、
ああ。見るもの多いっすね。
そう、見るものが多いのよ。
ああ、確かに。意外とだから面白いって話ですね。
そうそう、ワンピースの完成度高いっていう評価が。
そうなんですよね。だってもう、多分先週僕あの、ミーカーさんと、
うん、
あの、ドラゴンボールの実写版の映画はひどかったねって話。
ああ。でも、まあ、伝説じゃん、もう。
そうそうそう。
実写化失敗ってやったら、真っ先に出てくるのが。
そうそうそうそう。
ドラゴンボールと、あとなんだっけ、デビルマン。
北斗の拳とか。あ、デビルマンも。
デビルマンだったかな、
うん、
なんかすごいひどいのがあったらしい。と、まあ、進撃の巨人か。
あ、言われてますね。進撃の巨人もそう、う
ん。あれもなんかキャラクターも全然性格違うし、うん、オリジナルキャラ多いし、みたいな。
あ、おそらさんもあの、北斗の拳は出してますね。
うん、
北斗の拳知ってます？
あの、トリビアの泉とかで取り上げられてたやつだろ。
そうそうそう。実写版の、北斗百裂拳の遅いこと。
あたたたたたたみたいな。
そうそうそう。全然目で追える。そうそうそうあとはあのスーパーマリオもひどかったっていう。
ああ、なんか気持ち悪い、なんか
そうそうそうそう、
だクリボーっていうか、なんかクッパとかがめっちゃ顔ちっちゃいやつか、
クッパがめちゃめちゃカメというかもうエイリアンみたいなやつとか、だから実写版はひどいっていう話なんですけど、でもねワンピースはすごい、
うん、
あれ海外でしょうか。
海外ネットフリックスで、
だから
マッケンユーさん以外はもう全員もう海外の役者さん。
マッケンユーが出てる。
ゾロがマッケンユ
ー。あ、ゾロか。あー、なるほど。ゾロだから日本人なんだ。
そうそうそうそう。
あー、うわー、そっか。どうやって見れるのね、ネットフリックスって。
どういうの？普通に契約すればいいさ。
開いたことがない。あ、契約すればいいのか。
うん。普通にちゃんと、ネットフリックスのあの、カードなのか。
うん。
あ、ペイペイとかでも連携できるよ、あれ。
あー、ペイペイでもいけんの？
ペイペイで引き落としできるわけよ。
あはーはー、
自動で。
なるほど。で、見たいのがいっぱいあるんですよ、ネットフリックス。あの、浅草キットも見たいし。
浅草キッドは俺、ベンビーさんと一緒に見た。
ああ、マジで。
ベンビーさんの、元部のある別荘で、二人でお酒飲みながら。
いや、お酒飲みながら見たら危険でしょ、あれ。
もうね、すごかったな。すごい、もう、終わった後、ベンビーさんがいつもの、1.5 倍ぐらい小さい声になってた。もう、小さい声でもう、熱かった、でも。気持ちは熱かったよ。ベンビーさん。
気持ちがこもるとベンビーさん声すごい小さくなりますからね。
ギュッて凝縮するから。
思いをキュッてしますから。あー、そうか。サンクチュアリも見たいし、うわー。
いや、見たいの。
時間足りないっすね。
時間が足りない。だから俺アニメも、呪術廻戦も2期まだ見てないし。
あー、アニメもそうか。
ブリーチも、千年決戦編見てないし。
うん、あー、はいはいはい。
あと、なんか、ああ、なんとか。
チェンソーマンとか。
チェンソーマンも見てない。リコリル。
あ、リコリス、リコイル。
リコ、そうそう、あれも見たいし、見てみたいし、みたいなのは。
スパイファミリーはどうですか？
スパイファミリーは、あ、あれは見てた。
あ、見てた。
うん。あ、あれ見てない。刀鍛冶編。
ああ、
鬼滅の刃、刀鍛冶編も見てない。
カジノ誘い見てねえわ。俺も。
やばいんだよな。
声優が豪華なんでしょ？
溜まりまくってんだよな、そう。だからちょっとね、合間を見てというか。
いやすごいですね、コンテンツが溢れてる時代ですね、本当
に。そうね昔はそれ見るためだけに必死で頑張って帰ってたからな。
そうね、家までね、
家まで
帰って見てたけど、今はいつでも見れる、いつでも見れるっていう感覚がこうさせてるのかも。
そう、
どんどん溜まっていく、
後回しにしちゃうんだよ。
そうそうそう、 TVer もそうだし、なんか俺もだから TVer で見れるかどうせって思って出かけちゃうんですよ。でも忘れちゃうんです結局、
結局な。
そうそうそうそう、
で期限切れるっていうな。
そうなんだよ全然見れてないのもいっぱいあった
いやいやいやいや、
いや皆さんもね、楽しいドラマいっぱいあるんじゃないですか、見たいドラマね、うん、あんつばさんもカジノ里編、
刀カジ編、カジノ里ってなった
、刀カジノ里編か、あ、刀カジノ里編だっけ、あ、
刀カジノ里、
刀カジノ里、
うん、
3回ぐらい見てる
すごいね
めっちゃ見てる
めっちゃ周回してるじゃん、
あ、
あんつばさんゴジラ、あ、今あんつばさんがゴジラもひどかったみたいな、
はいはいはい、
ハリウッドのやつかな、
あ、ハリウッド版ゴジラあったね昔、
うん、あの、ちょっと恐竜っぽい感じのやつでしょ。
あ、そうそうそう。
ちょっと。なんか、やたら昔ちっちゃい頃、テレビで再放送してた記憶がある。
あー。
土曜プレミアムとか日曜
夜劇。
なんか、しょっちゅうやってた気がする。あのゴジラ。
あれ。
何回も見てるか、どのタイミングでギャーって出てくるかも覚えてたぐらい。もう今も長らく見てんから覚えてんけど。
ネタバレあった。
そうそうそうそうそう。でも、ゴジラまた新しいのやるよ。
あ、そう？
マイナス 1.0 みたいな。
マイナス 1.0?
ゴジラマイナス 1.0 だから戦後の日本、
うん、
もうまだもう全部もう焼け野原、
はいはいはい、
これから日本どうなっていくんだろうの日本にゴジラ襲来マイナス 1.0
時系列としては合ってんのか、あのゴジラって水爆で生まれたから、
そう、あ、だから本当にリメイクなのかな、あれ初代の、
あ、じゃない、同じ時期でしょ多分、
うん、多分
ゴジラが初めて出た時期、あ、そうか、あ、おそらさんが地上波でホラー映画放送しなくなったんです。そうだ、
昔やってたよな、
やってたわ昔、
やっぱだから親見せなかったもん、
ああ、
いやこんな音楽見なくていいこんなのみたいな、
ね、眠れなくなる
から、なるしそうそうそう、確かになんか、
そうだ、気づいたら
やってたよな、
昔
たよ、結構グロいのとかも平気で流してたよな、
エイリアンとか、
エイリアン系も
やってたよ、ね、
プレデター2とかも、
そうそうそうそう、
まあ、プレデター2見たことある、
プレデターはあんまり記憶にないな、
2なかなか過激よあれ、
あ、そうなん、
うん、
プレデター、
エログロ
あ、エロもあるんだ、
エログロ、あれちょっと街だから
あ、はいはい、舞台
街でちょっとマフィアの構想みたいな設定だから、そこにプレデターがっていう
なるほど、
夕方ぐらいにやってたからな、あれを、
エイリアン VS プレデターもあったのね、
そうだから、ああいうのはなんか最近見なくなったな、
確かにな、なんかいろいろ声を上げるのもちょっとね問題ですね、
そうですね、
コンプラがどうとかいうのもね、で一旦じゃあ、もう一回 CM 行きたいと思いますので、この後も引き続きよろしくお願いいたします。では CM です。
はい、
どうも鉄筋ビビンバです。9月23日土曜日オリジンお笑いライブ起承転結、国際通りテンブスホール4階、18時半会場、19時開演、中高生一般2000円、小学生1000円、未就学児膝上無料、配信もやってます。
マサタケ、
どうした、
日本語で喋らないと、
すっごい日本語だった、
前髪おかしいよ、
なんてこと言う、お前
ネイル変えた、
やってねえって、もともとお前ラジオで伝わらんボケすんなよ。
四つ葉のクローバー拾った、
わお、ファンシー
ハッネス、
FM 那覇78.0 MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
はい、お届けしておりますカリオオリジンチャンプルでございます。お相手はは
い、ヤンビート
コトブキパンチでございます。
お願いします。
時間もはい、頑張っていきましょうということで、
はい、
なん、あの鉄筋ビビンバの最近の流行りは前髪なんですか。
うん、
さっきもどう、
多分
どちらの CM にも入ってましたけど、
今竜兵の中で正竹の前髪をいじるっていうのが面白い時期、
そういう時期なん
です、ね、うん、そういうのが今多分あるんだはず。なんか気になったんだ、一回。
なんだろうね。
何か気になる。わかるけど気持ちはちょっと、そういうの。
気になってんだ。前髪がて。
うん。
ということで、先ほどね、ちょっとあの、ホラー映画流さなくなったなんで、まあ、おそらさんがいろいろ出してるんですけど、
うん、
エクソシストとか。
あー、有名なやつだ。
13日の金曜日もそうだし、はい、塩の腹渡お
名前とかは聞くよ、こういうこの3つとか。
あ、そう。
でも実際見たことはないな。
俺も意外と13日の金曜日見たことないなと思
って、うん、
意外にあんな有名なのに。でということで、あんつばさん実写化がどうっていう話で、
うん、
ガンダムも心配って書いてるんですけど、ガンダムも実写化するんですか。
え、マジ
ってことじゃない。ガンダム、
ガンダムの実写化か。
ガンダムってでも人間ドラマのところあるじゃないですか。
うん、
まあでもだから役者がいい、良ければいけるんじゃないですか。
でもどんなかな、宇宙戦艦ヤマトもあったしね。
あったね。懐かしいな。
あったしね。確かにロボット系どんなかな。
ロボット系、それこそ多分みんな考えてるのはエヴァンゲリオン、
あ
とかもどうなんだろうとかあるんじゃないですかね。
いや実際今ハリウッドとかでロボット系の映画って何があったっけなって今考えてて、
あートランスフォーマーぐらいじゃん。
あ、なるほど、トランスフォーマーか。
トランスフォーマーも最近あれでしょ、
ビースト覚醒、
ウォーズの、
そうそうそうそうそう、まだ見てねえんだ。
あ
ー、ビーストウォーズも見たいな。ビーストじゃない、そのビースト覚醒も見たいし、サンドランドも見たいし。
サンドランドってどんなやつ。
あ、ドラゴンボールの鳥山明の、
あ、あー、あー、はい、アニメの、
うん、そうそうそうそう
やつだ。はいはい、あれドラゴンボールとは別世界の話。
うん、別の、多分一巻完結ぐらいのやつじゃないかな、あの漫画、あれは漫画自体は。
あ、そういう一巻完結の漫画読み切りを、
うん、
あ、映像化したんだ。
そうそうそう。
へ
ぇ、なんだ
か面白そうだな。
ロボット系は、
うん、
ま、分からんな、まだ
まだ分かんねえよね。
うん、ロボット系は何とも言えんな。
うん、
CG のクオリティとかにもよるだろうし、あと単純にストーリー、
CG はでも今この時代はもう大丈夫じゃないですか。
大丈夫か、そこは、そこの心配しなくていいか。
そうそうそう、だからもうみんな見てる人が心配になるのはそのキャラクターの、なんだろうね、なんかキャラクターと合ってるかどうかが一番じゃない、
うん、
この人で合ってんのかなみたいな。まあ、アムロとか誰がやる。若いオサムぐらいしか俺思いついてないですよ。
アムロ Here we go。
アムロ Here we go。
うん、
アムロフィアビーゴーって何ですか。
あ、わかる、アムロ行きますって
。あ、海外の話。海外で考えてた今。
うん、海外で考えてた。
日本かなと思ったんですけど。
あれ日本か。
日本人
でやるのか。
でやるんじゃない、
ガンダムって。
ガンダムはそうじゃない。
あー、でも俺逆に思い切って海外でもいい気もするけどなーと思って。普通に。
なるほど、アムロフィアビーゴー。誰だろう、アムロ。海外の俳優があんま思いつかんけど、もうダニエル・ラドグリフでいいんじゃない。
ハリーポッター。
ハリーポッター
、あの人、あ、ま、ぽいなぽいなアムロ感あるな、一応。確かに
アムロっぽいでしょ。
でも、もう、でも結構いい年してるよ。
いい年してるし。
だって今つとむさんが、
うん、
コメントしてるけど、アムロ16歳だ
った。16歳か。
そうだったらもう俺なんか知らんような、多分本当に若手の俳優さんとか、
まあまあまあ、
採用するんじゃないの。
オーディションでね、もう決めるか。
シャー18歳だぜ。お前
シャー 18なの。
うん。
え、年下あいつ。
そうだよ。
シャ
ー、若さゆえの過ちとか。
お前が若いだろ。
あ、そうそうそうそう。そういうことよ。あいつ18歳じゃないよ、全然。
18歳じゃ、あ、そうか、あれ全員10代の話だ。
あ、そうだよ、結構、ガンダム、あ、まあ、全員ではないだろうけど、多分、一番、あの、ホワイトベースか。
うん。
あの、ガンダムの基地。
基地ね、は
い、音響。あの中の、まあ、一番リーダーみたいな人が25とか。
あ、そうだっけ
?6 と、じゃなかったっけ。なんか、
25?
本来、確か乗るはずだった乗組員たちがやられて、うん、
あ、
民間、避難した民間人である他の、そういう若い子たちが、まあ、シャーなしでやってるみたいな。
シャーなしで。
人手足りんから、みたいな。いや、聞いてた話と違いますけど、みたいな。いや、私たちなんか避難するだけで呼ばれたのに、その機械とか触ったことないです、みたいな。わかんないです、わかんないです。
アムロ行きますもあれなんでしょう。なんか俺、カズレーザーさんがちょっとガンダム好きなんですけど、
うん、
あのカズレーザーさん、カズレーザーさん曰く、
うん、
アムロ行きますの前には、まあ、まあ、もう行くしかないか、しゃあないか、じゃあ、アムロ行きますっていう、前置きがついてるらしい。
あ、そうなん?
っていう、そうそうそう。
え、でもそうでしょ?誰があんなのに乗りたいと思ったから。
そう、全然行く気はない。
うん。
だけど仕方なく行ってるっていう話は聞いたことあると。
はいはいはいはい。
あ、そういうことなんですね。
基本的にあの最初代に関しては多分誰も乗り気で戦ってないから基本、まあ誰もそれはそうだけど、うん、当たり前のことだけど、うん、誰一人兵士という人はいないはずだから、あれ。
あ、そうなんだ。
主人公サイドは多分。
あ、俺もそのガンダムに明るくないんでそこは分かんなかった。
うん、
あんつばさんがガンダムの主人公ほぼ学生よっていう。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
ほぼ10代。
ほぼ10代。
ほぼ10代がやって。
ああ、うわ、そうなんだあれ。だからカズレーザーさんが言ってたの本当か分かんないけど、
うん、
ガンダムの話を本当に理解してるのは日本に3名ぐらいしかいないっていう、うん、
多分むずいよ、
増してたんです
むずいと思うよあれ。
あれ難しいんだあれって。
あれ金曜の方でも話したことあるんだけど、
はいはい、
ガンダムって大体年間通して50話ぐらい、
あ、年間、
はいはい、1年間かな大体放送、
まあ、週1で放送
週1で放送して50話ぐらいなんだけど、
うん、
必ず1話2話全く戦わずに、うん、
あ、
大人が会議するだけの回がある。
マジか。
連邦の国連の人間たちがただ会議して、
その時子供向けに完全に作ってるはずだよね。
あのマジでつまらん回。一切モビルスーツ出てこないから
見たくないな。
ああ、まあ、大人になってみたら、あ、まあまあそういう話なのね。裏では大人たち、大人っていうか、うん、そのトップたちがこういう駆け引きをしてんのねみたいなのあるかもしれんけども、小学生中学生ぐらいの時はマジであれ飛ばしてたから、ね、
ロボット出せよの話。
そうそうそう、あれが見たいんだから。
ビーム撃てよとかでも、ね、本当に
そうですよ本当に。
そういう話だった。あー、でも確かに、あ、
うん、
ガンダム難しい。
それで言ったら、そうガンダムシードが今年劇場版、はい、今年かなあれ、
あれ
やるから、
まだガンダムも新しく、
うん、
映画が、
ガンダムシードは上がる。
いや、ガンダム自体があ
んま分からん。
ガンダムシードは何なん、あれはまたガンダムの
何年後の世界、21世紀ガンダム。
あ、そういうことか。
っていうか、なんかその2003年か2年ぐらいに放送したやつだっけ。
はいはいはい。
ガンダムシードと、その次がガンダムシードディスティニーっていうか2年ぐらい、
はいはい、
続編で
リメイクでなんかやってたっていう話。あれがもうなんか次世代のファーストガンダムって。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
っていうのはある。
次世代のファーストガンダムって言われてて、
うんうん、
それがディスティニー終わった時点で確か劇場版、うんうん、映画やりますよってなったのが、それがなんか大人の、めっちゃ大人の事情で頓挫した。
あ、やってなかったんだ。
そう。で、もう幻の劇場版が今回。
それが今ちょっとあんつばさんが来年よって。
あ、来年か。
来年公開される。
うん、
あ、だから不思議だった、時系列として。だから今水星の魔女じゃないと思って。
あ、そう、水星の魔女も見たいな。
全然見れてない。
全然見てない俺。あ、そう、水星の魔女だけど、そう、シードは別にまた別だから。
そうそうそう、別の世界の話よね。
あ、そうそうそうそう。
水星の魔女も、俺あの衝撃的なシーンぐらいしか分かんないもん。
あ、まあ俺もそれは知らないけど。
あ、知らない。ああ言わんほ
う
がいい。
うん、
結構ネットミームになってたから言ってもいいかなと思ったけど。
ガンダムウィングとかしか見てないから俺、まともに。
ああ、そういう、ああ、ちゃんと見てたの。
ちゃんと見てたの。95年のやつ。
え、単映ガンダムは見て
ない。見てないです。あれはもうちょっと嘘でしょっていう、
黒歴史が生まれたっていう。
ああ、
ガンダムから始まったらしいですからね、黒歴史って言葉がね。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、
ガンダムウィングとか、お前すごいよ、お前。
ガンダムウィング、
俺もちょっと細かい話数まで忘れたけど、確か第12話で主人公自爆するよ。
うん、嘘だろ。
第12話でガンダムもろとも、
全何話のうちの12話、
全50話ぐらい。
嘘だろ。序盤も序盤で、
もう主人公は
いなくなるの。
任務を遂行するためにガンダムに乗って敵組織を潰すためだけに育てられたやつだから。
主人公退場。
15歳。
15歳で
15歳ぐらいで、で敵にガンダムを渡すぐらいだったら、負けて渡すぐらいだったらつって目の前で自爆する。カチッポーンって。 で生きてるから。
あ、生きてるんかい。
生きてる生きてる。
いや、かわいそうに死んだのかと思ったわ。
そう、他の別ガンダムのやつが、
うん、
その敵組織からちょっともうこいつは俺が引き取るみたいな感じでやって、ただその運び方も、その助けてくれたやつのガンダムもあるわけよ、うん、
はいはい、
そいつのガンダムを
トレーラーの荷台みたいなのを寝転がせて、うん、そのトレーラーの上でガンダムが胸のところに手を置いて、そこに主人公がいるっていう、うん、トレーラーの助手席とかに乗せてあげられなかったか気失ってるとはいえ、
はい、
なんでトレーラーの荷台のガンダムの上のさらに手の中に入れてんのみたいな
乗せればいいのに
そう、
ということで、
はい、
大喜利というかクイズを用意してたんですけど、
はい、
せずに終わりました
まあまあまあいいじゃないかそれは
なんかそう浮船でやってた時もこんななんかいろいろアニメとかそういう話ばっかしてたな
そういうことですね
確かになそうだったんだ
懐かしの
今デコリンさんがあれヤンビー俺はっていうのが来てたんですけどあなたは那覇に来いよう
んそれだけの話です
なんですよ、はい、ということでそろそろお別れのお時間でございますけれどもちょっと急ぎ足ですが9月9日土曜日に我々行ってきますがちょっと義理の大坪というライブに7時から、
はい、
坪屋にあります坪屋演劇場重ねというところで出ますので笑いあり困惑ありの地下芸人ライブとなっておりますので、
うんね、
ぜひよろしくお願いいたしますということでいかがでしたかヤンビ
ー
さん
あはいちょっと久しぶりに喋って、
うん、
あーことぶきだなと思いました
どういう感想だよ
あー
ことぶきだな
あなんて話しやすいんだと思った
いや嬉しいよ
最後普段くせ者とやってるから
そか
いいやつだよ、めっちゃ、
まあ、いいやつということでございましたけど、はいではお付き合いいただきまして誠にありがとうございました火曜オリジンジャンプル今回お届けしましたお相手はは
いアンビート
ことぶきパンチでしたまた来週
さようなら金曜も聞いてください。